はい、始まりました。金曜オリジンチャンプル、お相手はピン芸人ヤンビーで行っておきます。ということでね、はい、9月の17日ですよ。もう9月も半ばに入りましたね。ということで、さあ今週もお届けしていきますよ。もう早速メガネが曇ってコメントが読みづらいことありがとうございます。はい、ありがとうございますね。ということで、はい、あ、もう円楽さんからすでにもうコメントも来てますね。じゃあちょっと待ってくださいね。まあディスってやろうと思ってたら、下里の目が意外と綺麗だった時の僕の気持ち考えてよということですね。はい、ちょっと待ってくださいね。まだ紹介してないので今からですので、ちょっと待ってくださいね。下里さん、ちょっと肩回しといてくださいということでね、まあ、今週もまあ始まりましたけども、オリジンチャンプルー、まあ、3週続けてね、ちょっと今清様が休みということ で先週は、オリジンの芸人の須田郎さん、ピン芸人の須田郎さんが来てくれたんですけども、僕が先週、まあ、その告知のツイートで、まあ、須田郎さん一応芸歴的にはまだ1年目で僕より後輩ではあるんですけど、年齢はもう32、3とかで、もう僕よりだいぶ上なんですね。で、まあ、ちょっともうだいぶ変わってる方といいますか、もう第2のことぶきパンチと言っていいぐらいの変人なので、僕も果たしてどこまで敬語でいられるかわからないなっていうツイートをしたところで、まあ、ちょっと先週の放送が YouTube に上がってたんで、僕ちょっと聞いてみたんですよ。5分20秒ぐらいで僕もうすでにタメ口になってましたね。タメ口というか、須田郎さん、あ、1年経ったんすね、すげーって言ってましたね一応7個上なんですけどね、僕年上で。もうなんだったらもう3分目ぐらいでもうちょっと怪しい感じ出てたんで、僕の敬語も。だからもうだいぶちょっとこれはもう須田郎さんサイドに問題があると考えていただいて、もう皆さんも聞いてください。まあ、5分っていうのは最初の YouTube は本当は8分ぐらいそこまで行くのやるんですけど、最初の何も音がない時間抜いての5分20秒なんで、はい、残念ながら僕はもう敬語をそこまで保てませんでした。ということで、はい、今週も素敵なゲストが来てくれていますよ。ということで、それでは紹介したいと思います。では今回のゲスト、この方です。
神様です。
神様が来たよ神様が来た
いやいや、
金曜オリジンチャンプルに神が降臨しましたということで、
先ほどまで神のお話を聞いていたのであ
、まあ、確かにそばでちょっと聞いてましたからね
生で神様来ちゃいましたよ。
はい、来ました、神様が来
てくれました。ピロンピロン下里です。
はい、
やったね、
来ました、下里さん、
お久しぶりです。こんばんは。
はい、よろしくお願いします。ということで、今回は今回こそは正真正銘の先輩芸人が来てくれました。
確かにそうですね
なんか微妙に年上だけど、実は芸歴が僕より下みたいな人と、
あ、そっかそっか、
ずっとラジオやってたので。
須田郎もそうです
ね。須田郎さんもそうです。実は清様も年齢はだいぶ上ですけど、まだオリジン入ってからは僕の方が長いので、はい、そうだったんで、もう本当にザ先輩が来てくれました。
ヤンビーは今おいくつで、芸歴はおいくつなんですか。
僕はもう今25歳で、もう芸歴も5年目に入りますかね。
おー、じゃあもう20歳の頃から始めて、
20歳で入って21歳になるタイミングでデビュー。
大丈夫ですか、甘髪が。
はいあ、僕いつもこんな感じなんで大丈夫です
全然。甘髪がすごいんですけれども、
そんな下里さんこそ今年齢はもういくつで、芸歴何年目ですか。
俺はもう今年34で、
34、
芸歴が多分13年か14年ですね。
ああ、もう長いですね。13、4。
そうですよ、俺も20歳の頃からやってますんで。
あ、そっか、
20歳21からやってます
ね。20歳20、あ、じゃあ本当に同じぐらいでやって。
そうでございます。
そっか、もう13、4。じゃあ僕が入った時ギリ、じゃあ30なるかならんかぐらい。
あ、そういうことですね。
なんですか。あ、そっか、じゃあまだギリギリ20代の下里さんを見てたんですよね俺。
20多分9ぐらいだから、ギリまだチンゲが生えてるか生えてないかぐらいの。
おっそうおっそう
じゃないかなとは思いますけど。
第何次成長ですかそれも。
もう今だんだんなくなってきてます
なくなってきてるんですか、うん、その段階俺知らないです。生えてから抜ける時期があるんですか、あれ。
まあ、もう本当になくなりますよ、年を取れば取るほど。
そんなもんなんだ。あ、薄くなる、むしろ濃ゆくなるもんだと思ってたんですけどね。
まだ40代ぐらいで生えてくるんじゃないかっていう不安は隠しきれないですけど。
不安なんですね。生えてくることはいいことではないんですね、とりあえず。はい、不安ということで。いや、ということで、本当に、下里さん久しぶりですね、こんながっつり喋るのも。
そう、同じ事務所で同じライブに出てるのに会うことがなかなかないという。
はい。
毎月ね、うちは、定期ライブやってますけれども、
やってますけども、全然会うこともなかったですし、まあ、今もう稽古がそもそもできないですもんね。
そうですね、うちの事務所特殊で、大体平日の月曜日から金曜日まで毎日 みんな事務所に集まって稽古やるような
事務所なんで。そうなんですよね。その時はもう嫌ってぐらい毎日芸人と会ってましたもんね。
会ってたのに今はもうパッタリ会わなくなって、たまに芸人に会うとめちゃくちゃ嬉しくなる
んですよね。嬉しいですよね。めっちゃ喋りますよね、う
ん、ボケたら突っ込んでくれるってなる
っけ。すごい、めっちゃ質の高いボケが飛んできた。
おじさんのようななんか、はいはい、もうあんたみたいなボケはもう何万回と聞いてきてるからみたいなボケもしないし、
みんなまたフラストレーション溜まってるからどんどん出てくるんですよね。
コンビニで働けば、はい、レシートお渡ししますって言ったらもうおじさんなんてレシートあげるよとか言うじゃない、
はい、
もうあんなくだらないボケを聞かなくて済むんかっていう芸人同士で会った時に。
そうですね、まあ、なかなかそれでないし、
だからこの俺で言ったらピロンピロン下里っていう名前じゃないですか、
はい、
このピロンピロンをねもうめちゃくちゃいじる方たくさんいるのよ。
ああやっぱり
ベロンベロンだとか、
あちょっといいそこで言い間違いをするというか、
ピチョンピチョンさんですよねみたいな。もう一応まああなたは初めてそのボケするかもしれないけど、そのボケ俺もう5万回されてるから、あピロンピロンですってちゃんとツッコミはするけど、
はい、
ちょっと内心またこれかっていう、
いやもうその芸名つけたもう宿命ですよね。
そうそう、だけどたまにこの下里の部分をいじってくれる方とか、
はい、
全く関係ない名前とかを言われたら、はい、こいつとはちょっと友達なのかな、
あちょっといいセンス持ってんじゃないですかみたいな、
なんか鍛えて事務所入れたいなとは思いますけどね。
あ鍛えて入れたいですよ、むしろなんかこっちに引き入れたいから、まあ、まあ確かにそうですけど、でもそうですね、まあ、特殊な芸名だとそうなります。そもそもピロンピロンって芸名以前でコンビ名だったんですよね、
はい、あそうです、ピロンピロンはもともとコンビで、コンビを解散して事務所に入ってきてるんで僕一人で。
そうですね、アマチュアでお笑いやってたってことですか。
まあやってたって言っても2ヶ月ぐらいですけど、
ね、あ2ヶ月何でしたか、そのオリジン主催のなんか大会があったんでしたっけ。
あそうなんですよ、あの新人発掘オーディションっていう大会がありまして、あ、まあ、アマチュアの芸人を集めて大会して優勝賞金10万円みたいな大会があって、まあ、今の僕の同期でいう菊一文字のともき、
あともきさん
で、ゆうじさんも同じ大会に出てて、でその時に優勝したのがあの漏れなくね僕だったという、
ちゃっかり優勝もかっさらって、
優勝もかっさらって10万円ももらっ て、その靴でドクターマンチンと、
はい、
あとはビビアンの財布を買い、
はい、
入団して、
はい、
なんかいろいろと間違ったんかなって。
なんかあったんですか。俺が知らない時の下田さん何かあったんですか。
うちの事務所は毎月300名以上お客さん入るからって言われてて、
はい、
蓋開けたら190名ぐらいしかいなかったから、
あれ300と190って
結構な
さよ、だいぶな差ですよ。110名違いないですか、
ね、110名いなかったら空席目立つよ一応。
そうですよね、かなり思ってたのと違うですからね。もうそこでもう耐えきれるかがもうスタートしてたんですね。じゃあ
もう耐えきれるかっていうネタがね始まってましたよ、
は
い、
ああなるほどね。じゃあそこも同期はもう友紀さんとゆうじさんになるわけですね。というか、まあ、菊一文字さん、
あもうそうですそうです
完全に。
なんかちょっと悔しいのは、はい、このゆうじさんにコンビ組みましょうみたいな話を俺ちょっとしてたことがあって。
あそうなんですか。
スキンヘッドとロン毛って面白いじゃないですか。
あ、まあ、確かに最近結構その組み合わせありますよね。
そうで、でも要はあの今大阪吉本さんでいう、
はい、
あの金属バットさんみたいなのを俺はイメージしてて、あこれはもういないから売れるぞと思ってたけ ど、もう先に金属バットさん出てきちゃったからうわーと思って
ですね。しかもなんだったらトム・ブラウンさんとかもいますし、ね、
もういるからそうM1 にまで出てきてしまったから
上げじゃーとなっちゃって、
まあ、悔しいけど今この本当に TikTok でハイタイホネっていうユニットです。ちょうど本当に同期の3名でやってるから
やってますね。
これも何かの縁でね、
あのシリーズ面白いです。見てます見てます、 TikTok の方も。
なんかメッセージ来てませんか、
ね、来てますかね。イッサさんがヤンビー、スダローはエロライバーだからタメ口で大丈夫よ、ある意味よく耐えたけど今日も耐えなきゃいけない日になりそうだっていう。なるほどね、
イッサさんから連絡来るんだ、すごいな。
そうですね、来ますね、イッサさんから。
イッサさんってさ、あのダパンプロン、
そのイッサさんじゃないですか。そのイッサさん、
いやみんなそう思うよこれは
多分。いやまあまあまあ、そう思いますけど、なかなか珍しい名前ですからね。
すごいこのさ、今インスタのちょっと配信も一緒にやってて、
はい、あそうなんですか、インスタ配信
結構このコメントが来てるんですけど、ピロンピロンさんラッパーみたいですねとかさ、
はい、
肌ツヤツヤとかさ、
はい、
ベイビーフェイスとかさ、
はい、
目が本当に綺麗ですとか。
本当ですか？俺見えないから分からないですけど。
本当に来てるんですよ。
本当ですか？口説きにかかってますね、なんか。
ただ、金メダル噛みそうな顔してるなと思ってますね。
それはよく分かんないです。似てました？いや、名古屋に、名古屋顔ですか？
市長顔してるのかな？
市長顔してるんですかね。
市長顔、あれ市長でもないか。
はい、分かんないですけど、もうとりあえず、貫禄はそこにもう近づいてるということで、
も
う。
すごい、なんかこっちでもなんか、ヤンビーとか僕に対して質問があれば、
はい、
お答えできれば、しますのでよろしくお願いいたします。
はいはいはい、ぜひともよろしくお願いします。
あ、ちょっと鼻だけだし、
鼻だけもう呼吸が
ただでもデブだからさ呼吸苦しくてマスクつけてたら汗かくのよ、とっても。
いや、もう最近はもうそれしんどいですよね。
そもそもこの飛沫シートがあるからね、大丈夫かな
っていう。まあそうですね、カバーがあるんで。
カバー、
島田さん基本今歩きっすか？
いや、ほとんどタクシーです。
おお、タクシー移動で。
夏場は歩きたくないんで僕。
そうですよね。
今日もタクシーで来ました。
かっこいい。
徒歩6分ぐらいの距離をタクシーで来ました。
いや、歩きましょうよ歩きましょう、もったいないですよ。
何のためにお風呂入ったかわからなくなるのが嫌なんで。
あ、まあ、気持ちわからなくもないですけど汗かくのも
嫌。いつもタクシーの運転手さんにすいません、ちょっと近いんですけどと言いながら
申し訳なく、お風呂入った後は歩いて汗かきたくないですし。
そう、
だからうんこも行きたくないですもんね。
タクシーのクーラーの中で涼みたいっていう気持ちもあって、
はい、
あと1周ぐらいさせようかなとも思ったし、
は
あ、この1メーターでね降りるのもちょっと変なだったんで、はい、
ちょっと1周だけさせて、
うん、
もうよく分かんないですね。
そういえばお兄さん、なんかヤンビーさん、
はい、
なんかパートナーさんができたという噂を聞いたんですけど。
パートナーさんですか？はい、あー、そっか、そうですよ、下里さんが最近知ったん
ですか？最近なんか風の噂でヤンビー実はなんかパートナーできたみたいですよみたいな噂を聞いて。
あ、そうですね、彼女はいますね。最近でもないんですよ、もう実際は。
え、
もう2年経ちました。
2年
経ちました。
同じ事務所にいて2年も知らなかったの？
知らなかったですね。で、僕も別に特に自分から言うことなく、聞かれたら言うっていう感じでした。ヤンビー、彼女とかいないのって言われたら、ああ、もう実はっていう、そういう感じで話してたんで。
インチキ。
たまたま居合わせた小刻みさんとかも知ってたかもしれないです、確か。そうです、めったに会わない小刻みさんですら知ってます
俺知らなかったんだ。
そうですね、2年ぐらい付き合いしてますね。
切ない切ない。
そうなんですよ。
いや、でもまあ2年っていう、もうじゃあもうそろそろもうじきあるじゃないですか。中ぐらいはしてるんじゃないですか。
いや、おっそどんだけピュアなんですか俺逆によく2年も付き合ってくれましたよ
すごいね、2年ってなかなか。
そうですね、僕もあっという間でしたね。
週何ぐらいで会うんですか？
ああ、じゃあ週2とかですかね。
あ、OK、週2も会うんだ。
週1がほぼですね。でも多いとこは2、たまたまちょっとタイミングが合えばっていう感じで。
いいペース、いいペース。
そんな感じで。
俺も付き合ったら絶対週5とかで会いたくない人だからさ。
週5で会いたくない週5で会いたくない。
週1会えるか会えないかでいい人だから。
あんまそっちで言わないですよみんな最低でも週1週2では会いたいなとかだったらいいですけど、週5で会いたくない
あと LINE とかもあんましたくないわけ。
ああ、なるほど。いや、僕もあんまり LINE しないですよ。
相手はしてこない、求めない。
そこまでしないですね。
あ、そう。
はい、本当に必要最低限の、あ、いついつ空いてる、休みなんだけど空いてるっていう。
あ、いい距離感ですね。
いい関係。で、たまに本当にちょっと会わん期間があったら、まあちょっと電話するかなぐらいの。
あ、なるほどなるほど。
ぐらいで、そこまでもうこまめに毎日 LINE のやり取りみたいなのはないです。
あ、でもそれが楽よ、とっても。
はい。
じゃあなんかさ、楽っていう言い方は違うかもしれないんだけど、
はい、
結局この会った時に話すことがなくなるのが俺嫌で。
あ、わかります。
LINE で話してしまうと。
それなんですよね。
電話で話してしまうと、だってもう LINE なんて相手の表情見えないじゃない、
はい、
もしかしたらなんかトイレしながら LINE 打ってる可能性もあるし、
はい、
トイレしながら好きだよとか言ってる可能性もあるわけじゃないですか。
全然ありますね。
そんなの嫌じゃないですか。
はい、だから
表情 見なきゃ相手の感情なんて伝わらない時あるし、
はい、
例えばすいませんって言っても、
はい、
この言葉の抑揚だけでさ、
はい、
このごめんなさい感を出すのも難しいけど、
はい、
ぶっちゃけそれって演技でどうにかなるやん
まあそうですね
もう我々ね演技の練習もするから多少は、はい、だから会ってからじゃないと嫌なんだよなっていうのが強くて。
え、ちょ、気持ちわかります。僕も基本電話するんだったらもう会いに行くよっていう。
あ、そう、俺もそのタイプなの。
あ、会いに行こう、今、まあ、明日休みだし、うん、行くよ、今からみたいな。
だけど、そのタイプなんだけど、俺は過去にそれで3回ほど、ストーカー扱いされたことあるから。
はい、なんでなんで付き合ってるんですよね。
付き合ってる。
付き合ってて、ストーカー扱い
付き合ってて、なんか喧嘩なって、
はい。
で、とりあえず一旦電話して、いや、電話も、電話でも喧嘩したくないから、とりあえず俺会いに行くわ、つって。
はい。
行って、はい、じゃあ10時ぐらいってなって、待てど暮らせど出てこなくて、
はい、
でなんかこいつと思って、ずっと連絡も取れないし電話も取ってくれないし、
ああ、もう一応約束したのに、
そう、別に俺感情的にわーって怒るタイプじゃないから、
はい、
なんでこういうことになったのみたいな、
はい、
でそしたらなんか SNS 見たら、
はい、
ストーカーが家の前にいるって書かれて
なんであ
らあらあらららららら、
ストーカーが目の家の前にいる
いる、だからまあちょっと誇張して言ってるんだと思うけど、まあ、
ちょっとボケじゃないですけど、
当時の彼女も多分なんか心配されたくて言ってるんだと思うけど、
はい、SNS で友達とかに大丈夫みたいな大丈夫にしてもストーカーはやりすぎだと思いますけど
前回の彼女も7年前だけど、
はい、
この別れた後に1ヶ月後ぐらいにその彼女のお姉さんから僕に電話があって、
はい、
あの下里くん、
はい、
あの未練があるのは分かるんだけど、
はい、
夜中からお家に来ないでもらっていいって言われて、
はい、
あ、いや僕夜中から一回も行ってないですと、
はい、
まあ、もちろんその事務所からお家に帰るまでの通り道にはあるから、
あ、
そのまあなんていうかバイクとか車で通ることはありますけど、
はい、
家の前まで行ってませんっていう話をしてでじゃあ誰がこうやって家のドアをノックしてるのみたいな、
はあ、
あ、いや知らないっすっていうで結局それは別の方、別のちょっとストーカーがいたみたいで、
あ、ちゃんと疑惑は晴れたわけですね。
疑惑は晴れたんですけど、それまでの、
はい、
そのもう俺もタイムラインとか一切見てなかったから、この LINE の、
はい、
でなんでこんな俺を今ストーカー扱いするんだろうと思って見てたら、
はい、
もうめちゃくちゃタイムラインに元彼がめっちゃ家のドアノックしてくるとか書かれてて、
は
い、いやいやいや何でもかんでも俺のせいにそんなと思ったけど
確認してないんですよね絶対
そうだからこの多分喧嘩とかしたらすぐ会いに行ったりとか はい、はい、してたもんだから、
あ、
多分こいつ来てるんだろうなって思われてたんかなっていうの、
予測で、
そう、
まあ、わざわざ顔を確認するために表出るのも怖いし
怖いし、
まあ、もう可能性としてはもう普通そう考えちゃいますね確かに、でも
だから気をつけてくださいこの、このパターンをストーカー扱いされる可能性あるので、
なるほど、ストーカー扱いで、いやでなかなかですよね、しかもこれ別々の話ですよね、
別々の話です
なんで2回もストーカーになるか、
初めて付き合った彼女にもなんかそんな感じで言われたことあるような気がするんだよな、その時は俺も足持ってなくて車も原付もなくて、
はい、
でまあ、バスとか先輩に送ってもらったりとかして彼女のお家に行ってて、
はい、
ちょっと距離があったものですから、
はい、
でもうお家の前で待つしかないじゃないですか、
ああまあそうですね、
で当時ってメールで、メールもこのなんかあの、使い放題とかなかったし、
あ、決まってたんですね、
そう決まってるから、メール送ってるのか遅れてるのかもわからない、遅れてる、はい、受け取れてるのかもわからない、
はい、
電話したら携帯代かかるみたいな、まだ19、18、19だった、
はいはい、
だからもうお家の前で待ってたけど、それもなんかちょっと家の前で待たないでほしいみたいなのから、
はい、はい、
まあ、なんか相手の両親がちょっとストーカーがいるよみたいな話
をしてあれなんだろうな、
だ多分そういう星の下に生まれてる
のかもしれない、生まれてるんですね、その可能性ありますね、全然、
そっから公園で待つようにしてたんですけど、
公園で、なるほど、
だけど近くの公園で待つのも怖いわけよ、夜から、
はい、
夜の10時ぐらいから、
単純に下里さんが怖いですよねそれってリスクが高いというか、
そうい
やだからまあ時代というか、
夜から一人でこんな佇まいのやつがさ滑り台とかで座って待ってるんだよ
当時からもヒゲも生やして
そう、近所の人たちからしたらそっちの方が怖い
です、怖いですね、確かに、だから彼女的にもそれも踏まえてちょっと待つの待ってやめてくれないっていう
っていうのもあったんだろうね、
あるかもしれない、ちょっと近所の人の目が
あの子
の彼氏さんなのかしらみたいな、
なあ怖いよ、
見追われるのが怖いんですかね、こう、あ、いいですね、
なんか来てますか、
来てます、沖縄大好きさんこんにちはということで、こんにちは、
こんにちは、
はい、あんつばさんもこんばんは、こんばんは、タピオカさんもこんにちは、来てくれてますね、結構皆さん、
ありがとうございます、
はい、アヒッサさんが徒歩6分のタクシー往復、下里はスクーターとか乗らないの、涼しいしお得じゃないって、
ああ、これイッサさんね、ちょっと言葉返しますけど、
はい、
ムカつくわ本当に、
なんですか、
原付も車も持ってますよ僕は、ちゃんと、
あ、持ってるんですか、
持ってます、
はい、
ただ、
はい、
車も原付も僕のお家から駐車場が徒歩10分かかるんです、
はい、
那覇市内ってそういうことなんですよ、
徒歩10分
かかるんです。しかも駐車場、この原付と車を置いてるところは、はい、坂も登らないといけないんですよ。
あー、なるほど。
デブにとっての坂、大したもんですよ、本当に。
大したもんです。大したもんだったらいいじゃないですか。
もうめちゃくちゃきついんだから。
なるほど。
あ、すごいですね、あのお友達が見に来てくれてます。
あ、本当ですか、すごい。
自転車乗ってジョジ2人が見に来てます。
ジョジって言うな。
女子2人、
女子2人ですね。あ、すごい、ありがとうございます。ということで、
ちぶさ見せてくれ。
何言ってる、おい。おいおい、後輩のラジオだからって何言ってもいいわけじゃないですよ。
さっき下ネタ言わないようにしてくださいっていう注意事項を受けてるんで、
はい、
言ってやろうと思って。
なんでよ。なんでよ。おかしいですよ、もうとにかく。じゃあもう一回、もうちょっと CM 行きたいと思います。
はい、お願いします。はい、
メールの方もまだまだお待ちしておりますので送ってください。
はい。
メールアドレスは origin@fmnaha.jp。すべて小文字で、origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦、
CM です。
CM です。
ファイアビ
ー。ファイアビーと。78.0。FM Naha.
Your radio station. シママース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、シママース本舗株式会社青い海。
金曜オリジンジャンプル、本日はゲストでピロンピロン下里さんが来ております。
どうも、神様です。
神様です。それ続けるんですね。あくまで神様でいるんですね、もうそこは。
この本もらう。
大丈夫です。今大丈夫です。ちょっということで、
忙しいんです、すいません。
今忙しいので大丈夫です。なんかもうすごい外で見てくれてますね。
すごい綺麗な女子が、
はい、女性が来てくれてますよ。ありがたい。下里さんの知り合いの方ですか。
お友達ですね。
お友達ですか。でも下里さん普段バー経営してますよね。
あ、そうです。バーピロちゃん。
バーピロちゃんで、やっぱ速攻でのやっぱ交流とか。
ありますよ、もちろん。
やっぱ人脈というか。
あります。今閉めてますけれども、あります。
はい、ありますか。もうどれぐらい今閉めてますか。
もう、4、5、6、7、8、9だから今半年閉めてて、
はい、
1位、2位も閉めてるから、
はい、
今年は8ヶ月閉めてる。
うわ、もうほぼじゃないですか。
ほぼ、1ヶ月しかお店稼働してない。
うわ、きついですね。
で、昼開けてたけど、昼はやっぱり、はい、昼から飲みに来る人ってなかなかいないものです。
まあそうですね、はい、なかなか。しかも沖縄あんま昼飲みの文化ないですもんね。
そう、ないし、
県外の人と違って、
なんか小手先だけで料理出してもなっていうのもあったし。
ああ確かに、まあ、最近結構ご飯出すみたいなパターンもありますもんね。
だけどそこまでクオリティの高いもの出せないし、
はい、
頑張っても多分そのレベルまでもいけないと思ったから、
はい、
とりあえずあいつらずっと写真撮ってくるな。
そうですね、
ずっと写真撮
外からすんごい写真撮って、なんかあんまり俺が普段放送してる時に見かけないタイプの人たちが来てくれてますね。
ギャルが来てますから
ね。ギャルが、すごい、ずっと写真撮ってる。
しかもず写真撮ってる間ずっとへそ見えてますね。
まあそういうファッションですから。あ、てってます。ありがとうございます。
へそにツバめっちゃ入れたいわ。
何言ってんすか、ね、おーい、
おーい、はい、お話ししましょう。
ですか。せっかく先輩来たのにタメ口使いますよ。
いや、いいですよ。
ダメですよ。
ラジオの時はいいんですよ。
あ、イッサさんがスクーターは電柱にかけといたらいいさ、誰も取らないよって。
かき切れるか。
余裕で持ってかれますよ。
ボックスだから重たいのよ、あれ。
中金で取れますからね。
だからもうこのアパートもね、この110世帯あるアパートなんですよ、僕のアパート。
110世帯あるアパート
大きいんですよ。
どういう、110世帯、
110世帯、110部屋あります。
え、それ団地っすか。
団地バリにでかいです。
アパートで。
アパートで、で、
で
この駐車場とかも、
はい、
ずっと契約がもう満車で、
はい、
だからアパートの下に止めきれないから、
はい、
もう10分離れた場所に止めてるっていう状況なんですよ。
あ、月決め借りて。でも
月決め2台借りてますからね、僕。
きついですね。
きついですよこの時期に。
しかもここ最近特に雨すごかったじゃないですか。すごかった。もうだからただ車乗るだけでちょっともう
そう濡れる
濡れるっていう最悪ですね。
買い物した時も大変なのよ。あの買い物なんかスーパーで買い物して、
はい、
両手いっぱい持って10分歩かないといけないから
しんどい。
しんどいから俺はその買い物とかした時は、
はい、
駐車場着いたらタクシー呼んでタクシー乗り込んで、1分2分ですぐお家に着くみたいな感じ
めちゃくちゃ贅沢してますよね。
これ贅沢じゃないの、もう指が持たないし途中であの袋が切れるのよ。
まあ、そうですけど
2回ぐらい俺落としたことあるから中身の。
あ、それですか。いやでもちょっとすごいですね。タクシーって今1メーターいくらでしょ。560円
ですかね。560円。
だから
この夜中買い物した時はあのあんまりスペース邪魔にならないから、
はい、
アパートの前に一瞬本当に3分ぐらい路中させてもらってその間に荷物一回運ぶか、それでも迷惑なりそうだなと思った時はもう本当に歩いて1分ぐらいのところに一応駐車場があるから、
はい、
そこ100円パーキングがあるから、
はい、
もう100円でも
あーなるほど
やって
そこでやって
っていうお金のかかる人生を送ってますよ。
まあもう那覇で住んでたらもうそれぐらい、まあ、それぐらいというかにしてもですね。
そう
10分って相当ですもんね。
あ、そばしょうさん、
そばしょうさん来てますね。
あ、すいません、
そばしょうさん次の番組のパーソナリティのそばしょうさん来てくれてます。
もう一人の、ね、後輩芸人がいたものですから、
はい、
ぶっ殺してやろうかなと思って。
いや何言ってんですか。え、次の放送も乗り込み機ですか。まさかの
せっかくなんでね、はい、
うちだけで大丈夫ですよ。いいですいいです。そういうこと
すごい今福岡台風らしいですよ。
あ、本当ですか。今
福岡の方からコメント来てますけど、
あ、福岡に今台風来てるんだ。
すごい。 YK さんという方から、はい、私同じ誕生日なんですとピロンピロンさんと。
あ、下里さん誕生日いつでしたっけ。
12月29日です。だから明日明後日じゃないですか。
いや全然違うんです。どういう日付感覚してるんですか。
俺
だいぶ今飛ばしましたね。
最近4月1日だと思って嘘ついたから
何の話ですか。4月1日だと思って。あ、来てますね。こっちも一応来てますね。
ゆきさん
こんばんはということで。あ、
こんばんは。
もうタピオカさん、もう家の中に原付き入れたらいいさって。
いやこれ考えたんですよ。
あ、マジですか。
家の中に入れようかなって。
はい。
けど入らないのよ。
もう玄関が。
あのノーブレーキの歩さんいるじゃない。
はい。
歩さんにこの原動付き原動付き自転車じゃなくてあの何あの自転車だけどモーターがついてるみたいなやつ。
ああ、電動自転車。
そうそう、電動自転車、はい、電気自転車わかんないけど、はい、をのお店を紹介してもらって沖縄に1軒しかないっていうところで、
はい、
しかもとっても親切にしてくれるよっていうことで教わって行って、
はい、
この大きさとかも見た上で、
はい、
お家帰ったらそれも入らなかったわ
け。マジっすか。
うん、
それすらも。
そう、一応 1K で広い部屋ではあるんだけど、
はい、
1K なんだけど広い部屋なのよ、
はい、
けど置くスペースがなくて、
ベランダとかにも置けず、
だって俺も今のアパートも2年住んでるけど、
はい、
いまだにゴミ箱買ってないからね。
あ、マジですか。
これも理由があるわけ、
はい、
ゴミ箱置くスペースがないわけ、意外と。
はあ、
だから困ったもんだなと思って。広いけど、
あ、
俺がこの部屋の使い方下手くそなのかどうなのかわからないんだけど、
ゴミ箱は置けないですか。さすがに
普通ゴミ箱ってどこに置く、
まあ、玄関台所付近
だ。台所付近だよね、キッチンだよね。冷蔵庫置いたら他置ける場所がないわけ。
おっと
で、ゴミ箱置いたら歩けんわけ。
なるほど。
でかといって 1K の部屋の自分の眠るようなところの部屋にゴミ箱置きたくないわけ俺。
ああ、はい、はい、
だってまあ生物とかさ、あの生物っていうの皮とか、
はいはいはいはい、
そういうのは縛って必ず捨てるんだけど、
はい、
別のビニール袋に一回入れてからゴミ袋に入れるんだけど、けどそれでも嫌じゃない、なんか
ちょっと寝室にあるの嫌っすね。
嫌でしょ。
わかります気持ちは。
置けないなと思ってて、唯一一応スペースがあるけどそこも高さがね、あの膝、あ、腰よりちょっと下ぐらいの高さなんだよ。
はい、
だからゴミ箱探せないわけ。この
サイズ感がちょうどいいやつ が
ないわけ。
あ、
入っても蓋開けれないわけ。
はい、最近のはもう蓋常備ですからね。
そう、足元のペダル踏んで開くやつがあるじゃない。
って
もう引っかかるのよパンって、
はい、
だからダメだなと思って、ゴミ箱なくていいやと思ってるけど、
口まって開くだけです
もん。そう
まって
本当にこれぐらいのスペースがパッて開くだけだから、
ちょっと開くだけですからね。 1K 確かにそうっすね。そうなりますか。じゃあもう普通にゴミ袋そのまま素で置いてみたいな。
素で置いてる。
ああ、なるほど。
本当はキッチン広いところ選ぶのはいいことなんだなと思った。
そうですね、キッチン広いのはだいぶでかいですね。
キッチン
欠点はだいぶ変わりますね。
欠点ね。
でも那覇の中心だともうそうなるんですかね。
そうなりますかね。でもまあ立地はとってもいいので、コンビニもすぐ近くにあるし。
あ、まあそこそういう点言えるよりはもう全然。
浮島通りっていう通りに住んでるので。
あ、結構近いですね浮島だったら。
浮島通りもしかも通り沿いに住んでるので、
はい、
もうなんかおしゃれなお店とかもたくさんあるんですよ。
ああ、じゃあもう今のこのご時世すごいもどかしいんじゃないですか。
もどかしい。
だからお店閉まりまくってて、
あのウイルスが流行る前までは、
はい、
もう平日とか土日祝日関係なく人だかりたくさんだったんで、
はい、
けど今もうゴーストタウンなんで。
ああもう寂しい、うん、もうあの草がカラカラカラって。
そう、それまでは全然あのゴキブリなんて気にならなかったけど、
はい、
なんか最近ゴキブリの方が多いなって
思って人よりゴキブリの方がよく見るなみたいな。そうそ
うそう、大変ですよ。
ああ、そっか。でもそうなったらもうちょっと今もう違うところに引っ越そうかなってならないですか。
一応また引っ越したいなとは思ってるけど、
はい、
もしかするとこのお店、今持ってるお店を別の場所に移す可能性もあって。
あ、そうなんですか。今が確か桜坂、
そうそう桜坂での
方にありますよね。
ただ今この地域が結構この建物が老朽化してるっていうのが理由で、
はい、
今2軒ぐらい近くがもう建て壊し始まってるのよ、
はい、
で、まあ、建て替えか、
はい、
が始まってて、多分うちのお店もあと1年前後ぐらいじゃないかなっていう。
あ、じゃあどっちにしても移らないといけない、
移らないといけないかもしれないから、そのタイミングでもしお店を移転させるのであれば、まあ、引っ越しも考えたいなっていう。
ちょっとそこに合わせて、
そう、できればあの犬とか猫飼ってる彼女と一緒に、
はい、
まあ、同棲ができたら一番嬉しいです。
ああ、ちょっとあの犬と猫もセットなんですかそこは
あ、絶対犬とか猫飼ってる人がいいなっていう。
あ、そう。あ、動物好きなんですか。
動物好きなんです。
ああ
、でもあれよ、飼うのは苦手なのよ俺、とっても養うことができなくて、
はい、
っていうのが、まあ、俺が外に出てる時間が多いから。
ああ、なるほど。
そう、でもあの癒しは欲しいじゃないですか。だからそれまでにできれば彼女をお作りしてですね、
はい、
で、できればその彼女に犬とか猫飼っとけっつって。
飼っとけって何ですか。飼っとけって何ですか。
金を出すから飼っとけっつって。
いやいやいや、扱いが雑すぎるんですよ
でなんかそのなんかそういう暮らしができたら楽しそうだなっていう。
あ、持ち帰ったら彼女とペットたちが、
そう、彼女がいなくてもペットがいるじゃないですかその時、はい、で彼女が帰ってきた犬がね、
はい、
ベロ出しながら
ハハハハって、ああ、
でその犬に焼き餅焼いてね、ああ、くっつくなっつって
。いやいや、ちょどっちどっち今どっち
犬に焼き餅焼いてね
彼女が、おい
俺も犬に焼き餅焼いて、
今そのもおいがもう犬なのか今どっちなのかってなりました。
犬と猫ベランダに出してね、
はい、
すぐに
どっち
お前
じゃあ買わないでくださいもうそんな扱いするんだったら。
いや、でも犬とか猫も今最近めっちゃ夢に出るぐらい癒されてて。
ああ、もうそれぐらい欲しいんですか。
最近毎晩のように僕胃痛がするんですよ。
胃痛
が、
あ、胃が痛くなるんです。はい、
けどこの原因って、
はい、
まだお店開けられないとか、まだ協力金入ってこないとか、
あ、
そういうこと考えてもいいったってなるし、
これからの生活のこととかも。
しかもこのインスタグラムでこの動画今載せてるんだけど、
はい、
たまに誹謗中傷来るのよ。全然面白くないとか、どこで笑ったらいいか分からないとか、
あ、
もう俺からしたら、はいはいはい、いや、お前笑わすためにやってんからっていう感じなんだけどだけど、もうそういうコメントは別に俺は言われ慣れてるから、
は
い、だってこうそういうお客さんたくさんいるじゃないですか。
はい、
まあ、まあ、追われて好みだから、正直
そうですね、
合う合わないがあるし、別にそれは好きな芸人見てくださいよっていう話になるから何とも思わないんだけど、
はい、
それをこう面白いって言ってる人たちがそのコメントを見た時に不快になるなと思って、
はい、
俺は来た瞬間すぐパッてすぐ消すわけ
あ、そのコメントを、
コメントを削除ブロックみたいな。
あ、
だってもう俺のことを見る必要ないんだから、この人たちは。
まあ確かにそうですね。
けどでも消した後に、
はい、
うわ、なんか面白くおかしく返せた可能性あるとかって思って、
あ、
また胃が痛くなって、
あそこでいいカウンター決めれたのに
そうそうそうそう、
ああ、さっさと消しちゃったなと、
さっさと消しちゃったなと思って周りを考えて、
はい、
で今なんか今来てるコメントで本当に、
はい、
あの的を得てるっていう単語を使ってるのよ俺、
はい、
この動画の中で、
はい、
けど本来であれば的を得てるっていう、的を射るっていうのが本来の正式な言葉だから、
あ、まあそうですね、
その言葉に対して突っかかってきてる人がいて、
あ、
この野郎と思って、一応分かってるわと思って、そんな的を射るっていうのが正しい言葉っていうのは分かってるわと。
でもまあ世間的には的を得てるで、
そうなんですよ、
もう皆さん通じてますもんね。
そう、 まあ、といるというのはもう今となってはもうビジネスとかビジネス用語とかで使う正式な言葉であって、はい、そうフランクに伝えるためには的を得てる、まあ、英語と一緒じゃないですか、はい、英語だっていろんな言葉があって、はい、正式な言葉とフランクに伝えるためにはこうやってやったらいいよっていう言葉があるわけだから、それはいちいち的をいるだからみたいな、
はいはいはい、
いや分かってるわと思いながらねでもそれを、昨日もそれをどうやって返そうかなって考えてたら胃が痛くなってきて、
あは
もう現実逃避するために一応エッチな動画見ようかなとかいろいろ考えて
そっちかい犬の動画にしてくださいそこはあそこであ犬の動画とか 猫ちゃんの動画で癒されるのかと思ったらエッチな動画に
ってでもちゃんとあの犬の画像を見て
あ、はい、
最近あのフレンチブルドッグハマってるから
あ可愛いですね。
もうフレンチブルドッグの赤ちゃんの写真とか探してみてうわ可愛い、
もうできればそこですぐフレンチを出してほしかったエッチじゃなくてフレンチ出してほしかったですすぐにおいいです、ね、そこでめっちゃ男出すじゃんと思いましたもん。今も
そろそろ CM 行きますか。
そうそう、もう CM 行きます。早くないですか何でも押し切ってるんですか早っいやもうあいろいろコメントも
来てますか。
あ、キューグシカワシの俺さん来てますね。
キューグシカワシさん、
あれヤンビーがいる。いやいますよ俺は
いやヤンビーのラジオだからな、はい、いるわそれは、
冷蔵庫の代わりにゴミ箱置いたらいいさってキューグシカワシの俺さんが、
冷蔵庫の代わりにゴミ箱置いたらいいさ、
はい、
こいつは何言ってんだみたいなブロックせえブロック。
いやでもコンティニーコインチョリンチョリンっていう、
ありがとうございます。これでねツイキャスが延長できるから、
はい、あユッピさんという方も、私も 1K です、玄関にゴミ箱置いてますわらっていう。
玄関にゴミ箱って怖くないですか。だって玄関の隙間からゴキブリ入ってくるよ。
あーいやでももう玄関の隙間からってな、玄関の中内側ですよね。
内側、そうそう内側よ。
いやでもそんな入ってきます。
いやあいつらは一瞬の隙でを見て入ってくるから。
いやまあそうですけど、
俺この前本当にあのマックデリバリーさんを利用させてもらったのよ、
はい、
デリバリーね、
はい、
でその時に俺いつも外のインターホンになって、
はい、
マックデリバリーですみたいな外国人の方が来てくれて、
あ
でその俺7階に住んでるから、はい、その7階に来る間に玄関開けて、
はい、
お金用意して待ってるわけ、ここですよってできるように。
あ、はい、
その瞬間に入ってきてゴキブリ。
うわ最悪。
しかもその時はゴミ袋を玄関に置いてたわけ、
はい、
だからうわ最悪と思って、もやっぱもう匂い分かってる方もすぐ近くにいるのあいつら
は。あ、
気持ちの悪い。
7階だったらいなさそうですけどね普通。
意外、あいや
なんか結構昆虫って5階以上にはなんか いないみたいなの聞くんですよ。
この2年住んで、
はい、
自分の階でゴキブリに見たのはそれ含めて2階だけ。
あやっぱ数は少ないですか。
いない全然いない。
ただそのたまたま2階が入ってきちゃったと。
そう
ご来店しちゃったということで、
いらっしゃいませって言ったけどちゃんと
言ったんですねそこはめちゃくちゃ礼儀正しいんですね
ありがとうございます。いいです
ね、ということで、あお笑い推し光太くんも来てますね、こんばんは。
あ、ありがとうございます。
お互いいい声って、
ね、ありがとう。ただ光太くん現場に来てないからちょっと腹立ってるよ俺は
なんで別に来てくれなくてもこうやって見てくれてますから。
他の演者さんの時は光太くん来てくれてるんでしょう。
いやいいじゃないですか、
このコメントも。那覇の中に入れなくても外から見てくれてるでしょう。
いや予定があるんですよ
光太くん
金曜日は予定があるんですということで、あ円楽さんが荒探しのコメントも言葉が柔らけければいいね、いいんですけどねっていう。
ああそうなんですよね。でも
言い回し、
言葉が柔らかくてもなんだろうな、もう周りに不快を与える時点で、
はい、
周りがちょっと疑問に思った時点でやっぱアウトだと思うのよ。
あ
だからこのツイッターが特に多い、まあ、ツイッターが特に多いんだけど、
まあそうですね
っていうのが一応まああるけど、まあ、それに対してなんか面白く回答したとしてよ、
はい、
けど結果その人が悪者になるのも嫌だなってのもあるわけ。
そうなんですよ、コメント欄見てたらそれありますよね。
あるわけたまに、
この投稿主がうまいこと返した、その返したコメントにめっちゃたくさん、さすが何々さんみたいな、
そうそういいねいいねいいね、
まあそこまでだったらいいですけど、結局その悪ちょっと嫌み言った人をめっちゃ吊るし上げちゃうっていう
パターンもあるから、それもそれで嫌だから、まあ、やっぱ一番消すのが一番いいのかなとは思っているけど。
ああまあそれがもう一番いいかもしれないですね。
あの ルーさんからゴミ箱キッチンのみ置いてますって、いやそれができたら素晴らしいんですけど、できないんですよ。
なんかないですかね、その床に置く以外のなんかタイプのゴミ箱ってないんですかね。
床に置くタイプ以外の、
はい、なんかもう引っ掛けて置くとか、
どなたかなんかご存知の方がいたら、ね、はい、情報提供いただけて、もしかしたらそれだったら俺もどうにかなるかも、
ね、
今あって言ったけど何も思いついてないんだけど。
全然
あなるほどね、なんかいいのあったらいいな、
ね、そういうのがあれば 全然いいですよね。じゃあもうちょっとメールはいつ来てるんですけど、じゃあ一回 CM 行ってから
CM 行っちゃいます。
メール行きましょうかね。はい、メールの方まだまだお待ちしております。メールアドレスはオリジンアットマーク FMNAHA.JP というところまして ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP とな
ってます。
わからんわからんわからん
わからんなってます。
はい、それではもう一旦
CM です。
CM です。はい、どうぞ。 78.0FM Naha. Your radio station. ユージロー、ハット、ケイジャージの内縄口 Now。
さあ、今日皆さんに紹介する内縄口はこちら。
ナベラ、
ナベラ。
これはヘチマのことを言います。ちなみに沖縄では汁物や煮物にしてよく食べます。じゃあ闇鍋始めますよ。
じゃあ行こう。
みんな入れたな。
入れた。
じゃあ俺から行くよ。よいしょ。鍋なんか、
あ、初めてな、これ。
何回入れたの、これ。
残念残念。
じゃあ俺行こうね。よいしょ。あ、俺も鍋なんだ。
じゃあ俺も俺番ね。
よしよし。
うわ、鍋なんだ。
お、すごいな。
一発目鍋なんだ。
じゃあそろそろいいのか。鍋なんだな。
俺もそうそう、肉が鍋な。
俺もナーベーラ。
ちょ、待て、これ闇鍋じゃなくて闇ナーベーラやし。
おー、すごい。
いや、おーじゃないよ。
闇鍋じゃなくて闇ナーベーラ。
説明しない、説明しない。
涙が、
もはやもう優勝じゃない、鍋城じゃない。ということで、金オリジンチャンプル、今日はヤンビーと
ピロピロ下里です、
お送りしております。ということでね、あ、おそらさん、こんにちは。ヤンビーさん、下里さんということで、
はい、こんにちは。
ドローンタイプのゴミ箱って、
あー、ドローンタイプのゴミ箱があったら便利ですけど、
常 に, うんって
常にコントローラー持ってないといけないんじゃないですの。
嫌ですね、ずっとモーター音が鳴り響いてますから。
嫌ですね、それはそれで、
それはだいぶ別の問題が出てきちゃうんで、それはそれで。ということで、メール来ておりますので、
お願いします。
いつ来ております。ありがとうございます。はい、はい、あ、これも常連の方ですね。はい、
常連の方。
ヤンビーさん、下田さん、こんにちは。スージーと申します。
あ、スージーさん。
はい、スージーさんは、あの、僕が
主催してるライブにね、出てくれてますよね。
は
い、
まあ、厳密には僕が、
ね、
そうす、あ、知ってくれてますね。ありがとうございます。
知ってますよ。
はい、突然ですが、
はい、
私以前下田さんに助けていただいたことがあります。
は？
その説は大変お世話になりました。ありがとうございました。
え？
今から10年以上前、
はい、
私はコールセンターで働いていたのですが、
はい、
研修を終えたばかりの頃、切れまくりの怒鳴りまくりのお客様に当たり、
はい、
泣いてしまって話せない状態になりました、
はい、
その時バトンタッチするしてくれた頼もしい先輩が下里さんです。
はい、10年前、23ぐらいの頃、俺が24か、
はい、クレーマーとの電話を終えた下里さんは穏やかな顔でこう言いました。気持ちよかった。あそこまで激しくキレられると逆に気持ちいい。ああ、気持ちよかった。それを見ていた周りの人たちはうわ変態だとざわついていました。ということで、はい、スージーさん、ありがとうございます。まさかの共通点が。
コールセンターで一緒だったんだ。
10年前ですか。
僕が20ちょうど芸人始めた時期と同じぐらいだから21ぐらいから、
はい、
31ぐらいまで、
はい、
コールセンターでずっとあのクレーム対応係やってて、
あ、
約10年間か。
あ、結構長いですね。
そうで、最初の半年から1年ぐらいはクレーム受けるのめちゃくちゃ嫌だったんですよね。
まあそうですよね。
人間の醜さが見えるというか、とか、
はい、
だけどその中もう開き直ってからはクレーム超楽しいみたいな。
あ、もうちょっともう快感ぐらいの、もう本当にこのメールじゃないですけど、
そう、このクレームを解決した自分かっこいいみたいなのもあって、
はいはいはい、
で快感に変わっておりましてね。 まあ、一応ストレスで、まあ、励ましたけど。
あ、それが原因だったの。それが原因だったの。
それが原因だったのかなって思いますけどね。
気持ちよさ。
当時は本当にもう男泣きすることも多かったですよ。悔しいと思って。
あ、まあ一方的ですもんね。
そう、めちゃくちゃ頭良くてめちゃくちゃ回転早いやつとかもいるから。
あ、なるほど。もう言いまかされるって。
悔しいって思って泣いたこととかもありますけど、まあその場では泣かないですけど、家に帰ってね、
人の
中で丸み込みながらね、ながらね、丸まってからね、
丸まって
歩きますけ
ど、はい、もう最後フェードアウトしていくんです。声がどんどんどんどんちっちゃくなって、
ということで、あ、そっか、また助けますよ。
いや、かっこいいですね、これでも、やったら。最後の最後で変態だって追われてるっていうのは。
あ、いや、でも変態じゃないとできないと思いますよ、あれ。
まあそうですよね、なかなか、通常メンタルだとなかなか打ち勝てないですよね。
そうですね。だから僕調子いい時とかはタイピング好きだったんで、
はい、
クレーム受けながらずっとタイピングやってました。
マジですか。
でお客さんにカチャカチャカチャカチャうるせえなーって言われて、あ、すいません。
別のクレーム生んでるじゃないですか、それで。
いや、ちょっとお客様の情報をね、入れないといけなかったんでと、はい、お話ししながらちゃんと売ってるんですよって
。ああ、そういうことですね。まあ、
タイピングして遊んでたんですけど。
いいですね。全然関係なく。
全然関係なく、
ね。いや、大城熊さんもかっこいいぜっていう。
あ、熊さん。すごい、現場にいるはずの熊さんがコメントしてきてくれてる。
いや、もうそうです、こんなのも全然ありますから。
ありがたいですね。
いや、でもそっか、そういうのはだいぶ倍、新人の頃こういう先輩いたら本当に頼もしいですよね。
うん、俺もそうだったもん。新人の頃先輩にクレーム変わった時とかはやっぱ頼もしかったし、はい、あ、なるほど、こうやって解決するんだとか、
いいんだなっていう。やっぱあれだけで支えになりますよね。
だからこのクレームって面白いのが、
はい、
あなたたちこんなミスしたんだから私たちに何かサービスしてよねみたいなクレームもあるし、
あ、
で単純にうちのこのシステム的な問題というかサービスの問題を指摘するクレームとかもあるし、
はい、
単純にお金払いたくないっていうクレームとかもあるから、
あ、
だからまずそこ最初見極めないといけないんだけど、
はい、
その電話を受信してる側のオペレーターって、
はい、
要はサービスの案内とか受付とかをしないといけない人たちだから、
はい、
そこをまず汲み取らないといけないから何を起こってるかっていうのを汲み取りづらいのよ、とっても。
なるほど。
でそこで、まあ、私に代わってもらって、
なるほど、
あなたは何で起こってるんですかっていうのをストレートに聞かずに、はいはいはいはい、なるへそなるへそと言いながら聞くわけですよ。
大丈夫ですか、反感買わないなるへそなるへそ。
でもやっぱ変なクレームとかもあるから、お前名前なんて言うんだと、
はい、
プロネーム教えろバカやろこの野郎っつって、
はい、
で下里です、下の名前教えろ、下の名前もちゃんとみたいな、
はい、
下の名前は賢者の賢に平成のせいで高重と言いますと、
はい、
あ、なんだ賢者の賢の平成のせいで、
はい、
賢く成し遂げると書いて高重と書きますそしたらお前どこが賢く成し遂げてんだバカ野郎って怒られて、
はい、
でそいつにお前部下ちゃんと、お前の部下ちゃんとなんか教育しとけって怒られて、はい、でその時に、はい、なんか釘は熱いうちに打てって言うだろって怒られたから、
はい、
鉄じゃないかなって思いました。
そうですね。関係ないですもんね。
こっちの方がちょっと賢いじゃんと思いながらね。
はい、釘は熱いうちに打ててどういうことですか。鉄は熱いうちに打てて。釘はそいつの方が賢くないですね、だいぶ。
こんなやつに賢く、お前のどこが賢く成し遂げてんだって言われたのは腹立ったけど。
はい、釘熱いうちに打ったらただ曲がるだけです
よ。そうそう、曲がるだけ曲がる。刺さらない刺さらない。
なんかそういう、なんか相手の荒見つけた時、ちょっと心の余裕できますね。
そうできますよ。
なんだこいつも大したことねえな、みたいな。
同じ人間か。はい、こいつも兵こくんだろうな
っていいですね、そういうもうあったということで、はい、メールがもう一通来てます。
もう一通来てますか、メール。
ありがたいです。はい、ヤンビーに今日は下田くん、こんばんは、イッサです。
イッサさんまた、
はい、ありがとうございます。イッサさん、今日のオリちゃん先週と違ってとっても聞きやすいさすが下田くん。
違う、待って、これもう前回と前々回どうだったの。
いやいや、全然普通でしたよそんなに。まあまあまあまあ、一旦そこで。
あなたはね、もともと相方が特殊でしたからね。
そうです、ある意味際物の扱いは慣れてますだから今日確かに下田さんすごい喋ります喋ってくれるんでありがたいです。
いやいやいやいや、はい、もうヤンビーが聞いてくれるからですよ。
いやいや、そんなことないです。はい、して逮捕案件で質問だけど。
逮捕案件で、はい
はい、島田さんですね。もしオリジン事務所内で事件が起こったとして、ことぶき、須田郎、デコリンの3人、1参考人、
はい、
2容疑者、3犯人に分けるとしたら誰がどっち、下里くん視点で順番決めてみてと というメールですね。どういうジャンルのメール？
うわ、難しいな。
要は、うちのオリジンの芸人のことぶきパンチ、僕の元相方ですね。
はい、
と、先週、このラジオでゲストで出てくれた須田郎さん。そしてもう一人、ピン芸人のデコリンさん。
デコリン、全員特集よ。
はい。なかなか癖の強い人たち。この人は事件が起きたとき、下田さんだったら、まあ、この3人をどのポジションに、参考人、容疑者、犯人、どれに当てはめますかということで。
須田郎と、
はい。
ことぶきパンチは刑事役にするかな。
あ、刑事なんですね、そこは。
で、
参考人、ん？参考人？はい。
デコリンさんは、
はい。
容疑者かな。
容疑者で。
で、なんか、
はい、
ずっとお互い、なんだろうな、支離滅裂な会話をして、
はい。
何年も過ごしてほしいな
あ、じゃあもう3の犯人はもうなしで
犯人が誰とかどうとかじゃない
じゃないですね。
もうお互い意味のわからない支離滅裂な会話で水かけ論でもう本当に何年も過ごして時間無駄にしてほしいなって思いますね3人で
それを誰かが見てるんですか。
で10年経った時にこいつら3名だけめちゃくちゃ老けててほしいですね
なるほどね。もうこのメール自体もだいぶ特殊ですが、石田さんありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ犯人は特になく、ただ3人で、もうだったらもう全員容疑者でいいですもんね。3人とも容疑者っぽいっちゃ容疑者っぽいですから。いいですね。あ、メルボルンリーダーさんもこんばんは。
こんばんは。
来てくるよ。今日いっぱい来てくれてますよ。ありがたいです。本当に。ということでね、放送もだいぶ。
すごい。島田さんの笑顔に癒されるとか来てますよ。
あ、本当ですか。
あ、
はい、
さっきのあのゴミ箱の話で。
はい。
夏子さんから、
夏子さん、はい、
我が家は部屋の隅やゴミ箱自体に、
はい、
押すだけアースレット無塩プッシュという商品のものを振りかけていますと。
ああ、なるほど。
ああ、なるほど。ゴキブリが寄ってこないようにね。
はいはいはいはい。
あはははは。
それをやっとけば、とりあえずゴミ箱を置いてても大丈夫よと玄関の方に。
ああ、なるほどなるほど。そういうことか。
近寄らないと。
でも俺もなんか近寄れなくなったらどうしようかな。
いや、そんなことないです。自分のこと害虫だと思ってるんですか。そこまで下田さんひどい人じゃないです。
可能性としてよ。
可能性じゃないですないです、大丈夫。そこまで自分を落とさなくていいです、大丈夫ですから。あ、でも確かにそれいいアイディアかもしれないですね。ただ問題はゴキブリがさっきみたいに玄関から入ってきた時にゴミ箱には行かないけど他のとこに
行く。そう、可能性ある。
だからゴミ箱だったらまだそこに焦点絞れますけど、
うん、
寝室に入られたらもうおしまいですもんね。
もう終わりよ。そこであのなんか繁殖してごらん。
終わったなってなりますもんね。タンスの裏とか。
もうタンスの裏とか最悪だね。
あ、冷蔵庫の下とかもありますね。
冷蔵庫の下も最悪。まず一応もう全員見つけ出して本当に殲滅するけど俺は。
一番はトイレというか風呂場がまあ倒しやすいですね。
倒しやすいけど風呂場怖くない？あのシャンプーやってる時さ。
はい。
あ、ごめん、俺シャンプーやらないんだけど。
いいですよ。そこを俺何も言わずにスルーしようとした。
頭剃るとき俺頭にね、
はい、あのクリーム
塗ってそう、
はい、
目つぶってるとき、あのときに来られたら一番嫌だなと思う。
一番無防備なときに。
無防備。
背中に傘？ん？
しかもフルチンでしょ。
はい。
最悪よ。
まあ、向こうは特に何もそこの班では感じてないと思いますけど。
飛んできてからポンコチンのここに止まったらどうする。
いい止まり場所があるなーって。
いい泊まり場所だってなるかな。
なんですかね、
ちょっとちっちゃいなってなるんかな。
いや、それは分かんないですけど、言わなきゃいいですよ、それも。あ、サイズ感的にいいなとはならないんですか、そこは。
あ、過ごしやすいな。
過ごしやすいなじゃないですよ。ぶら下がってる状態ですから、ほぼ。
おお、すごいすごい。
もうピカチュウと同じポジションでいいじゃないですか、肩で。
いや、でも、何回かあるけど怖いな。実家でよくあるけど。
あ、実家の方ですか。
実家はまた田舎なんで。
はい。地元は糸満の方で、
沖縄の南部ですね。
はい。
で、しかもこのうち実家猫、今でこそちょっと5匹ぐらいしかいないですけど。
あ、なんかそれも聞きますね、島田さんの。も
とも と二十何匹いた時とかは
えげつないっすよ、二十何匹って。
もうみんな外で遊んでゴキブリ捕まえて家の中持ってきたりするのよ。
ああ、連れてくるんですよね。撃退してくれるんじゃなくて連れてきちゃうパターン。
しかもなんか殺せばいいけど、
はい、
殺さずに捕まえてきたやつを離してみんなで遊ぶわけ。
ああ、カサカサカサって動いてるのをみんなで追いかけて。
そ
うわ、嫌だな。
で、そこまではいいけど、たまに、
はい、
なんかちょっと隙見せてゴキブリが逃げていったりするわけ、
はい、ああ、
冷蔵庫の下とかに。
はいはいはい。
そういう時最悪だった。
あ、ちょっと、あ、そっか、猫連れてくるのか。
そう、なんか遊びたいんだよね、多分家の中
で。はいはいはいはい。
もう本当にもう亡くなった猫だけど、
はい、
そのもうネズミが好きな猫とかもいて。
あ、ね、ネズミ連れてくるんですか。
毎回ネズミ外で捕まえて持ってきたりとか。
いや俺今日家でネズミなんて見たことないですよ。
俺もうネズミの腹割った何回見たか分からん
やだな。猫の死に姿はね、まあ、なかなか見ることないですけど。
あ、そうですね、
ネズミのを見せられても
そう。
この俺のはもう見せられんけど、ごめんちょっとまあネズミで頑張ってくださいと
すいません、ネズミのは見せますんでね。
すいません、ネズミのは見せますんで。別に見たいわけではないですけど
全然見たくもない
全然嫌ですけど。
毎回処分するの大変だったわ。
あ、じゃあもうちょっと手慣れたもんで。
もう手慣れたもんだ。あのすぐちり取りで、ちり取りっていうかゴミ取り、
はい、ささっとやって
ゴミ袋に取って近所に投げてね。
近所に投げんすか
近所のお家に投げて。
え、それでだいぶやめてください
窓にぶつけてましたよ
破天荒ですね。そういう地元ですか。そういう風習があるんですか。
いや、ないです。
糸満、俺分かんないですけど。
怒られるし逮捕されますよ。
逮捕されますよね。そういうの結構特殊なニュースとして
はい、
ヤフーニュースとかに載っけられるやつですからやめてください本当に。はい、タピオカさんも猫って飼い主に店に来るんだよねっていう。あ、やっぱじゃあもう本当にこれもあるあるですね。
あ、そうです、あるあるです。
もうゴキブリ、虫とかセミとかもすか。
セミとかも連れてきますね。
あ、なんか
大きい鳥連れてきた時は本当にびっくりしました。
大きい鳥、
鳩よりちょっと大きいぐらいの鳥捕まえてきた
って。なかなかじゃないですか、鳩よりでかいって。
大きかったっすね。
鳩ですら嫌ですもん
鳩ですら嫌なのにね
鳩より得体の知らない何かを連れてくるって厄介じゃないですか。
しかもなんか外で見てる分には何も感じないけど、
はい、
家の中で羽ばたく音って結構でかいからね。
ですよね。てか鳥結構怖いっすよね。あいつら
怖い怖い。
羽ばたき方からして何から下にまでいろいろと。
万が一あのね、この口が腕に刺さったらどうしようとか考えるもんね。
あ、まあ、それも
とんがってるし。
とんがってますしね。
とがってるし。
とりあえずまあ今回はもう最後はバードトークで。
バードトークね。
終了ということで、はい、今回ありがとうございました本当に。
バードウォッチングしましょう。
はい、バードウォッチング、あ、もうコロナ明けたらもう一緒にバードウォッチング行きましょう。
やりましょうやりましょう。
はい、ということで、まあ、本日の放送もね以上となりますので、皆さん聞いてくれた方、コメントをくれた方、メールくれた方、皆さんありがとうございました本当に。
ありがとうございました。
はい、では本日のゲストはピロンピの島里さんでした。ではまた来週お会いしましょう。さようなら。
バイバーイ。